皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますのでご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイトホテラバから派生した下着ブランドで、大人可愛い下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ熊野2名が下着の枠を超えて悩める全ての女性のお悩みに乗りたいという思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックいただけると嬉しいです。ということで本日も始まりました。
よろしくお願いします。
いや、私最近、ね、一人でよく飲みに行くんですよ。
お
そうなんですよ。一応、ね、友達も何人かできまして、
うん、言ってたよね、うん、できたって。
さらにできて、ちょっと今めちゃくちゃ楽しいんですよ、うん、毎日。
いいね。
でね、
はい、ますますね、子供欲しくなくなるよ。
いや、本当そうなんですよね。でね、最近すごい気づいたことがありまして。
何
まずこういうその一人で飲みに行くってことを今までしたことがなかったんで、
うんうん、
すごい新しい新規の友達を作るっていうことが30年来てて、まあ、ほとんどなかったんですよ、うん、学生時代を除いて、
うんうんうん
うん、でただやっぱ大人になればなるほど、うん、そういうなんか今付き合える新しい友達というか、うん、ここまで話せる、うん、その関係性のある人を持つことって自分の中のその、うんうん、ストレスとかの軽減にめちゃくちゃつながるなと思って、
うんうん、特にね、仕事の話に通じる人はいいよね。
あ、そうですね、それもだし、その、うん、なんて言うんだろう、昔の友達に話せないことを今の、ね、新しい方だったら気軽に話せちゃうみたいなってありません？
あるある、やっぱり全部を知らないからね。
そうなんですよ。
うん、
だからなんかすごいそれが毎日その刺激的で、
うん、心地いい、
本当心地よくて、こういうなんかやっぱいつまで経っても友達を作るって行為はやっぱ大事なんだなっていうのは改めて感じました。
うんうん、いいですね、いい傾向ですね。
そうですね。いや、本当なんかやっと本当になんか馴染んできましたね、こっちにも。
やったね。コロナだったしね。
やりました。
コロナだったしもさ、引っ越したばっかの時さ、あれはすごかったよね。ほぼ家っていうさ。
そうですね。うん、そうなんですよ。いや、なんか本当、まあそうですね。本当なんかどんどん子供は欲しくなくなりますね。やっぱこうなってくると。
でもね、うん、あと5年ぐらいいける。
そうですね。いや、本当なんかね、
簡単に軽々しくいけるようなんて言えないけどさ、
はい、
まあ、でもね、やっぱりね、楽しいよね。
いや、楽しいですね。なんかお酒を飲むことが楽しいっていうか、やっぱ誰かと
そう
なんか新しい話をするのがやっぱり楽しい、うん、なんか利害関係がないからかもしれないですね、余計に。
あ、それは絶対ある。私も絶対そんな飲み仲間とかと仕事したくないもん、ジム仲間も。
わかります。なんか仕事の話とかも別に、うん、するときはするけどほぼしないし、うん、なんかプライベートの話を本当、うん、くだらない話とかも含めてしてて、うん、まあ、でもなんかこういう価値観の人っているんだなとか、結構すごいそれを思うのがなんか楽しくて。
どこまで飲みに行くの？家の近く？
心斎橋です。
あ、心斎橋のどの辺、なんかたまり場みたいのがあるの？
あ、よく行くみたいな。きっかけは、私、うん、昔からミスチルのファンなんですよ。
うんうんうん、
で、そこのバーが、
うん、
あ、そうですそうですそうです。あ、よくご存知で、
うん、何人か友達行ってたわ。
あ、そうですか。私もそのライブ大阪で行ったんですけど、
お
で、そのミスチルが好きなマスターがいるお店をたまたま SNS で見つけて、
うん、
別にミスチルバーってわけじゃないんですけど、試しにちょっと暇だったから行ってみたら、
うんうん、
そこのお客さんほぼミスチルファンは1割とか2割ぐらいしかいないようなところなんですけど、マスターが結構話が合うっていうのもあって、
うんうん、
そこに結構週1とかで行ってて、
うんうん、
だからなんか結構そこでいろいろ友達とか作ったりして。
なったね。
やりました。
はい、いやそういう定着できるなんか行きつけの場所ってやっぱ楽しいよね。
そうなんですよね。
ただおーみたいな。
そうそうそうですそうですそうですそうです。うん、そうなんですよ。でやっぱなんか心斎橋、その私が住んでるところらへんだとちょっと年齢層が高いんですよ。うん、
はいはいはいはいはいはい。
心斎橋ぐらいだとちょうど同じぐらいの年の人は結構多くて、30代からまあ行っても40とか、20代も本当に後半とか前半はまあいなくて、
うん、
なんかすごいいいんですよね、話が合うんですよね。
もっともっと楽しくなるね。
そうでもなんかあのマジであれなんです ね、その南の方の人たちって全然梅田の方とかに飲みに行かないし、ね、逆に梅田の人たちって南に本当行かないんですね。北と南でこう
行かない、
めっちゃバッツリ分かれてるんですね、大阪って本当。
うん、ちょっと新地の人は南行かないもん。
敵対視してますよね、お互いに。
なんか多分新地で飲む人は南のこと汚いと思ってるし、
ああもう言ってました、
海で飲む人は高飛車だと思ってるよね、新地のこと
言ってました。なんかすごいここのなんかバチバチ面白いなと思って、なんか梅田の方にも実はちょっと知り合いがいて、うん、そっちにも行ったりするんですけど、
うん、
でも南には絶対行かないとか言ってたから、そうなんだと思って。うちからはね心斎橋も近いんですよ全然、
うんうんうん、
だからあんまり梅田には行かないんですけど、
うん、梅田ね、私は両方行ってたな。
あーそうなんですね。
もう心斎橋にも行きつけの店あるし、家がなんてもうほんと北側だったから、もう
はいはい、
新地まで歩いて行けたし、
だから
新地も遊びに行くし、南、会社は南にあったから南にも行くし。あ、
そうですよね、だって会社がそうですもんね。
そう、
確かに確かに、
そうなの。だから結構行ってましたよ。
いやでも本当なんかいろんなお店あって面白いですわ。
やったね、コロナも明けたし、ほぼ
そうですね、もうなんかもうって感じですもんね。
うん、楽しもう、スーパー楽しもう。
いや本当にそう、だから本当ねマジで多分あと半年とかなんですけど、ちょっとずつなんかもう戻りたくないなとか、あと1年ぐらいは行ってもいいなとかね。そうなんです、多分あと半年ですね。
決まってんの？もう決まったの？
あ、なんかもともと期限3年なんですよ。
うん、
で多分切りがよく4月で帰るっていうのは結構割合的には高くて、
うん、
ちょうど行ったのが、一昨年の10月とかだったんで、もう今年で 2年になるんですよね、もうこの夏で、
うんうん、
だから4月ちょうど2年半になるんで、マックスいても来年の10月まで。
寂しいね。
そうなんです、ここまあ永住したいとは思わないけど、まああと1年ぐらいはいいかなとは思いますね、
うん。私大阪であんま友達できなかったかな。
え、でも結構だって飲みに行ったんじゃないんですか？
行ってたんだけど、
はい、
なんかもうちょっとやなんかいろいろやればよかったかなって思った。もうちょっとこうワイルドに、ワイルドに、
ワイルドに、
ワイルドにね。少し消極的だったかもな。
あ、じゃあ逆に今だったらもっとこうワイルドにできた。
バチバチ言ってると、
うん、あ、なるほどね。確かにあの結構すごい、なんつうのかな、がっつりいかないと負けちゃいますもんね、うん、波に飲まれちゃいます。
やっぱり私東京かぶれだったかもしれない、大阪に住んでた時。東京にかぶれてたかもしれない。
いける、
まだ若かった。
いや本当なんかすごいやっぱグイグイ来ますよね、皆さん。
来る来る。今でももしかしたらダメな人結構いるけどね。なんか飲みに行って並びに座ってる人見て、うわ無理とか思う時もあるんだけど、
はいはいはい、
でもまあそんな人たちばっかじゃないから、
まあ確かに そうですよね。
でそこも私はなんか多分当時なんかちょっとこう偏見の目で見ちゃってた気がする。
うーん、
私は違うみたいなさ。
はいはいはいはい、
誰やねん、誰やねんって感じだよね、本当。誰やねん。そうそう。
そう やっぱなんかちょっと大阪って若干国感ありますもんね。
ある、
本当に
あるあるある、うん、まあ西成はすごい好きだけど。
あ、出た
大好き西成
大好き
大好き
ウケる、マジ強いな本当にいやー本当に、そうですね。
じゃあ本題といきますか。
はい、
冗談過ぎましたが、
はい、じゃあちょっと本題に行きます、はい、今日もニュース記事用意してます、
うん、はい、
今日の、うん、トピックがですね、まあ、今結構話題になっております夫婦別姓についてちょっと気になる記事を見つけたんですよ、
うんうんうん、
で相田さんと柏木さんが別姓で婚姻届、うん、千代田区もまた不受理、法の矛盾解消を家裁に不服申し立てといった記事ですね、
うん、
まあ、簡単にこの記事の内容を説明すると、アメリカで別姓のまま法律婚をした映画監督の相田、和弘さんと舞踊家で、映画プロデューサーの柏木、はい、
清子さん、
清子さんでしたね、清子さんが6月13日、うん、東京都の千代田区役所に夫婦別姓の婚姻届を提出したが不受理となった、うん、相田の妻と呼ばれる日本、夫婦別姓が選べないことによって、うん、戸籍上で婚姻状態にあることを証明できないという相田さんと柏木さんはどちらかが重篤な病気になった場合、うん、医療への同意にサインできるかなど支障を感じている、今後どちらかが先に死んだ時に相続の問題が出てくると思いますと柏木さんは話す、うん、また柏木さんは日本で帰国するとその違いを感じるという、ニューヨークでは 誰も私が間の妻であることは知らず仕事をしていますが、日本に戻れば間の妻と呼ばれます、ジェンダー不平等の社会を実感しました、相田さんも柏木が普段経験していることを僕に話してくれるのでだいぶ意識が変わってきました、例えば僕が間ですって自己紹介をしているのに柏木の夫と呼ばれたら違和感を持ちますね、そういう場面に多くの女性が立たされていることを実感するようになりましたという、僕らは結婚しても同化するのではなくそれぞれの人格や歴史を尊重しようという結婚観を持っています、そうした人たちは多いと思います、それが法律上許されていないのが現状です、人間は一人一人違います、うん、互いを尊重していけるような社会を実現していきませんかと思っています、うん、そういう社会になれば生きる上で息苦しさもなくなるのではないでしょうか、うん、といった記事になります、うん、
はいはい、
まあ、ちょうどやっぱり7月ね参議院選も近いんで、うん、まあ、こういう記事ってやっぱ最近よく目にするなって思ってて、
うんうん、
まあ、個人的には夫婦別姓って私はまあ賛成派なんですよね、
うん、私も、
もうそうですね、なんか
そんなことさ、まあ、ねえ、うん、何重要じゃないよねと思ってる、
そうなんですよ、
その絶対に何て言うの、その名字を変えなくちゃいけないっていう、それが結婚なのって考えたら違くないってなるな、
うん、そうなんですよね、なんかまあ自分もやっぱ結婚するときに結構めんどくさいなってやっぱ感じたから、ね、まあ、やっぱ一番めんどいのはもう銀行口座パスポート、
そうだね、そうだね、私まだ変えてないのあるわ、結婚して13年経ってるけど銀行口座とか変えてねえのあるよ、これ怒られちゃうかな、まだめんどくさい、
でもまあぶっちゃけあれですもんね、そのキャッシュカードしか使わなかったらまあ
そうなんだよ、
あの窓口に行ったら多分変えられますよね強制的に、
そう、でも変えてないのあるよ、
あ、そうなんです、え、それ普通に今も使ってる口座ですか、
はい、あのちょろちょろ使ってるかな、ただその登録とかはしてないけどね、
あ、引き落とし、はいはいはい、うん、あ、なるほどなるほどね、
そう、多分そういうのは多分変えないとダメだと思うから、変えてないんだけど、そう、
なんかやっぱいろいろとそういう選挙系の生マニフェストとかやっぱ見てると、まあ、大体夫婦別姓反対派の党って 結構多いんですよ、うん、個人的にも。
なんでどんな理由なんだろう。
まあなんかやっぱ一番の理由っていうのは、あの子供を実際に産んで、その子供が今法律的には多分旦那さんの、名字を選択するか、奥さんの名字を選択するかで、なんだっけな、まあ、さっき言ってたようなその、遺産の問題のところは結構大きく変わってくるんですよね。っていうのもあって、だいたいその基本的には旦那さんの方の名義にさせるっていうケースが多いんですけど、まあ、やっぱ子供がいじめられるとか、そういうのを危惧するような声もあるし、さっき言った相続権が認められないとか、今だと日本はそのローン関係が組めない、住宅ローンとか携帯の家族割みたいなのが適用できない。
あれだよね、ただただシステムがついてきてないだけだよね。
そうですね。でやっぱあと大きいのは保証人とか代理人になれないってところですよね。どっちかが死んだ時に結局遺産、その人の相続ができないっていうのがだいぶ大きな問題ですね今は。
俺もさ、ただたださ法律がついてきてないだけだよね。夫婦別姓 OK にして、全てを変えなくちゃいけないんだと思うんだけど、もしそれを夫婦別姓 OK にするならば、
はいはいはい、
それが多分いろんな方面にわたってなんかこういろいろこう手こ入れしなくちゃいけないから、まあ大変、そこに対してまたすごく予算がかかる、じゃあやらなくてよくないみたいな、そんななんじゃねえのって私は心の中で思ってる。
あとなんかこないだそういう特番に出てた人の、あの、普通に国会議員の方で言ってたのは、その日本人っていうのはそういう姓っていうのをめちゃくちゃ大事に、姓っていうかその名字をめちゃくちゃ大事にしてきたから、あのそれを途絶えさせるのはどうなのかみたいな、なんかそんな意味わかんないこと言ってて、家族になったら旦那さんの名字をもらうっていうのがもうやっぱ昔から当たり前だし、天皇家だってそうだみたいな感じなんか話とかして
て、いつの時代の話してんだよもう。令和4年だよ。
そうなんですよ、なんか反対する理由が全然明確じゃないですよね本ケースって、
やっぱもうね、なんかなんだろう、まあ、いろんな思考があって仕方がないし、まあ、そういうものなんだけど、もうちょっと合理的にいこうよ。
いや本当ですよね、なんか
なんか話それるんだけどさ、
はい、
もう私なんだろう、その選挙とか、
はい、
その演説とか、
はいはい、
主張とか、
はい、
聞いてるとマジ腹立ってきて、もうなんていうのかな、やっぱビジネスマンじゃないのよ議員って。もちろんそういうしっかりした方もいらっしゃるけど、この間のなパパ活してたやつだってなんだよあれ、あんなやつらに
本当ですよね、
税金使われてると思うと辛いよな
本当にマジやばいっすよね、
やばいよ。だから本当にきちんと国民のことを思って考えてくださってる方ももちろんいることは分かってるし感謝してるんだけど、はい、そうじゃない一部のやつが目立つからイメージが悪いよね。
いや本当にそうですよね。なんかあとはやっぱ、そのマジでみんな日本人ってその法律とか、そういう選挙とかも含めて、全然興味ないっすよね。そこですよね、やっぱそこ。
だって多分自分たちが帰れないと思ってるから、そんなにたかが1票で。まあ、されど1票なんだけど。私ももうちょっと、もしかしたら私もちょっとそっちに思っちゃってる口かもしれない。
その
選挙じゃないからさ。
言
っても、パパ活のやつだってさ、比例代表で言ってるでしょ。
絶
対自分の力じゃ無理なんよ。でも所属してるだけで受かるんよ、あんなしょうもないのが。現実知ったらやってらんないよね、若者たちだってね、もういいってなるよね。
なんかそこら辺をもうちょっとやっぱり制度的に変えたりとか、あとは教育でもうどうにかしていくみたいな感じじゃないと、 本当日本ってこれ以上もうどんどん下がっていく一方だと思うし、日本になんか住みたいって思う人がマジで減りますよね普通に。
そう思う、
本当そう思う。本当にいい国じゃなくなってってるのはもう確実ですもんね。
うん、うん、もうなんだろう、日本のその何価値っていうものがやっぱり下がり始めてる、物価がに物語ってる、経済力を物語ってる
ね、
う
ん、だいぶですよねやっぱ。
なんか昔さ私たちがさ、はい、タイとか行ってさ、
はい、
なんかご飯が安いとかさ服が安いとか言ってさ楽しんで行ってたのが多分今日本だからね。
そうですね、
うん、
なんか日本人ってそういうところは変にこう楽観的というか、あんまりそういうものに対して、まあでも日本クオリティってすごいじゃんみたいな感じじゃないですかみんな時代がもう
値段を上げていかないとね。
本当ですよね、やっぱ景気も良くないし、なんかこういう古さがやっぱ全体的に直結してますよね。コロナだってなんか全然やっぱシステム化もされなかったし、
本当遅いのよ、
本当に遅い。
アメリカのようにちょっと早、ね、すごいあれは早すぎるなと思う時もたまにあるけど、そういう例外ももしかしたらあるかもしれないけど、やっぱ日本人は細かいしリスクヘッジすごいしすぎてリーダーシップが取りづらい環境なんだろうね。もう先にやっぱ物が言えないような環境なんだろうね。
あんな給付金詐欺も起こんだよと思って。
いや本当
本当すよ
ね。なんか手続き多い割には穴だらけっていうね、うん、なんかだったら穴だらけでいいからさっさとじゃあスピード早めろよって感じだし、
うん、だから本当なんかね、うん、もうなんか国としてやっぱりどんどん崩壊していますよね。
もうちょっとちゃんと考える人欲しいよね。
うん、そうですね、なんか
これも他力本願な発言で良くないのかもしらんけど、
うん、やっぱり意見をなんか述べられる場みたいなのがちゃんとあって、
うんうん、
で結局なんかこういうのってちょうどあの議員選の前の NHK とかってやっぱ取り上げないらしいんですよ、う
ん、
あの自民党が有利に動くように、自民党があ のマニフェストに掲げてないこととかって全然放送しないらしくて。
そうやん。
で結局そのまあ老人って言ったらあれですけど、やっぱり60代以上の世代たちを、うん、が基本的にやっぱ今ね、あの有権者というか、うん、みんな有権者なんだけど、うんうん、結局ほぼ 100% ぐらい取りあの行くじゃないですか投票、
うんう
ん、がみんな老人たちは自民党自民党って言うみたいな超悪い方向じゃんと思って。
あ、ね、だからやっぱ若者たちがやっぱり当事者意識を持って動かなくちゃいけないのは分かってるんだけども、みんなやっぱり未来に持てないし未来のこと考えられないようなとこに、まあ投票なんていかないよな。
うーん、
もちろんいるからやっぱりね行かないといけないなとは思うんだけど、
うーん、いやーなんか本当にこの問題って根深い、こんなに簡単そうなのにめちゃくちゃ根深くて、いつまで夫婦別姓のことやってんだよって感じですもんね。
確かに確かに。
もうだって何年
も話
って、
だから、だから結局もう結婚しない事実婚が増えてきてるじゃん。
そうですね、
うん、そう、まあ事実婚がなんていうの、その認められてき始めてるのはいいことだなと思うけど、その夫婦別姓をすれば、なんて言うんだろう、事実婚とかも減るんだろうね。
うん、減りそうですよね。
なんかそんなイメージがある、
うんうん、だって結局はやりたいことってそこじゃないですか、やっぱり。その己をそのまま持ちつつ、でもこの人と一緒に添い遂げたいから、そこでの関係性を持つっていう、ただそれだけの話で、
うん、
わざわざ名字変える必要性マジでないですよね。
ないない、
うん、
そのシャンティは旧姓で働いてるし。
あ、まあ確かにそうですよね、
うんうん、そうなんだ。
そうですよね、普通になんかやっぱなんで女性が全部それを捨てなきゃいけないんだよっていう。
本当、まあまあ歴史でな、あの根深い歴史なんだろうな、それが
ね。
うん、
やっぱ りね、そこら辺がまだ古いんですよね。
古い。まあ各国々ね、なんか行ったらいろいろあるんだろうけど、まあ、まあ一つ言えることは、
はい、
シャンティは夫婦別姓賛成です。
そう、でも若い人の方が賛成派多分多いでしょうね。
うん、なんか一緒にしなくちゃいけない理由がわからん。
うん、本当にそうですよね。
そう、
メリットないですもんね、名字変えることでのメリット
って。まあ、もちろん一緒にしたい人は一緒にしたらいいわ。
ああ、そうそうそう、そうなんですよね。
うんう
ん、なんか、うん、選択肢を与えるってことをしたがらないですよね、うん、本当この国って、
うん
うんうん、だって結局同性婚の話だってそうじゃないですか。
うん、
なんか女のなんてなんで認めないのか逆にわからないというか、
硬いんだよな、硬いんだよな。
そうですね。
でさ、その誰もさ、リスクヘッジしかしないから誰も知らないよな、うん、こうしよう、うん、ああしようって。
確かにそうなんですよね。
だから進まないんだろうね、もう責任、責任取りたくないんだろうね。
うん、うん、本当に。あと変えることしたがらないですよね、日本人って。
そうそうそうそうそう、
うん、
そう。
なんでそんな消極的、まあ目立ちたくないんでしょうね、やっぱ叩かれるから。
そうそう
そうそう。もうでもそれはね、政治以外でも会社でもそうです
。マスコミもね、なんか悪いと思うけどね。
あ、まあ確かに
徹底的に叩くから、もうその人のさ、なんかこう社会生命まで奪うような叩き方するじゃん。
うんうんうん、
もう知らないんだから、ほっとけよって思うわけよ。
うん、確かに。
うん、まあ、報道の自由とかさ、表現の自由とか言うけどさ、うん、私は自由なのかって思うけどな。モラルの問題だよな。
いや、そうですね。最近はやっぱり度が過ぎたひどさもありますもんね、そういうマスコミ系とか。まあ、やっぱり SNS もそうですけど、
うん、
なんか何かと叩きたいみたいなのっていうのはちょっとやっぱどうなのかなって感じしますよね。
本当そう思う、うん、まあね、あの芸能人の不倫の話からさ、
はい、
なんか、まあ、まあ、悪いことするからいけないんだか知らんけどさ、
はい、
まあ、なんか飲酒で事故るとかはちょっと言語道断なんだけど、
はい、
まあ、なんかそんなプライベートなことをやっぱり言って叩くのはどうかなと思うね。
まあそうですね。そのあとはやっぱりフェイクニュースが多いですよね、マスコミが出す。それもやっぱ盛りすぎちゃって、あ
とインスタとかもね、
あ、
クローズアップの仕方がすっごいいやらしい時ない？
そうなんですよね、タイトルとかね、
ね、本当はこうじゃなさそうだよねってよく読むと
全然違いますもんね。
そう、かわいそう、この写真の切り抜き方とか。
あります、
あるよね、めっちゃ
気しかない写真
だったやんみたいな。そうそうそう、
いや本当になんか何でも叩きたい人とか何でもこう批判したい人って世の中にたくさんいるじゃないですか、
うん
うん、なんでこう人のこと肯定とかをできないんだろうなってすごいな、謎なんですよね、あれどういう心理なんだろう。
育ち育ち育ち、あ、ないのないのよ、そういうことは。
なるほどね、
うんうん、そう思うよ。だから多分変えようと思ってもちょっとなかなか難しいんじゃない、もう、
うん、
うん、もう変えるの子は変えるじゃないけどさ、
うん、
そのそこから抜け出すには多分相当強い意志と気づきがないと難しそうだよね。だってもう環境がそういう環境で育ってきてんだろうから。
確かに。なんか今日たまたま見てたインスタのおすすめの投稿記事みたいなのに、
うん、
なんか、ミニマリストの人の投稿が出てたんですよ。でその人の投稿がその自分の卒アルを捨てたっていう話で、で卒アルの捨て方みたいなのをこうその人は投稿を上げてたんですけど、その投稿が、卒アルを、まあ、まず私は捨てましたと。で、まあ、捨てた理由みたいなのが書いてあって、で捨て方として新聞紙にくるんで、
うん、
あ、まずそのアルバムの中に大した個人情報はなかったので、
うん、
新聞紙にくるんで、 まあ、分からないようにゴミ袋を二重にして、うん、さらにその上にこうゴミを重ねて捨てましたっていう風な記事になってたんですよ、
うんうんうん、
この中で、
うん、
んって思う表現あります？
対してもう一回対した、対した個人情報がなかったから新聞紙にくるんで捨てたってことだよね。
そうですそうです。
でこの中にちょっと気になる表現あるかってことだよね。
そうです。
いや別にない。
私もそれ読んで何も思わなかったんですけど、うん、まあ、ちょっとだけ思ったのは、うん、まあ、名前も個人情報じゃんっていうところなんですよ。
そうだね。まあね、でも一応も新聞紙にくるんだけどな。
そうそうそうそう。で、うん、でちょっと思ったけど、まあ、別に、うん、まあ普通にそう捨てたんだぐらいな感じで、そしたらそのコメントがそれで荒れてたんですよ。
う
ん、だから本当に
何をどう荒れてんの？
個人情報ってそもそもご存知ですかって書いてあって。
怖い。
個人情報っていうのは名前も含まれます。だから、うん、もう少しきちんと調べてからお捨てになった方が良かったのではないでしょうか。この投稿を見て、うん、誰かがそういう捨て方いいんだと思って捨てる人が出ないように私は祈りますって書いてあったんですよ。すごくないですかそれ。
いやだからさ、こんなやつがいるからさ、そりゃさ議員たちもさ、議員の先生たちもさ、変なこと言ったりさ、こうしようああしようなんて押し進められないよね、
うん、だからなんか別に表現の自由なんだけど、結局表現の自由だったらそういう風に叩かれるのが今の日本じゃないですか。まあ日本とか世界じゃないですか。
そうなの。
なんかここまで言う人ってどういう神経なのかな。あ、もしかしたらその人は本当に真面目だからそう思って発言したって、うん、ただそれだけなのかもしれないですけど、
うん、
でもなんかでまたそこでやっぱりプチ炎上みたいになってるんですよ。そのコメントじゃない人がいやいや、うん、そんな風に言いますかみたいな。別にこの方は新聞紙にくるんでるからいいんじゃないですかって、もう第三者がどんどん勧誘してくるんですよ。
なるほど、ね、
でそこでのやり合いになってて、
うーん、
だからなんかもう結局何がしたいのみたいな。
そうだね、いろんな思考の人がいるから、なんかその思考の人たちに合わせる必要はないんだけど、公共の場で発信するってなると嫌でも目に触れられたり、そういう人たちがこう混ざってくるじゃん、こうやって。だからその時にどう対処するというか、どう心持ちでいるのかみたいな、なんか信念みたいなものが、
うんうんうん、
必要なのかな。なんか演理系の、
はい、
演理系って結構アンチとかいると思うんだけど、
いやめっちゃいますもんね。
彼女はなんか彼女なりのなんか方針というか、なんか持ち方でそのなんていうの、アンチたちに対応してるのを見るんだよ、はい、よく見受けするんですよ、
はいはい、
でもそれはなんていうのかな、見ててなんか気持ちがいいというか、
うんうんうん、
あ、それでいいねって私はエンリケさんに共感を生まれるわけですよ。なんかいろいろ言われるんだよね、食べ方汚いとか、なんでそこで発酵してったんとか、なんかエンリケは多分常にそういうこと言われてるのね。
はいはいはいはい。
だって私の好きな格好だからあんたに関係ないでしょ的な立ち位置だったりとか、はい、確かにこれは良くなかったねとか、なんかある一定のなんかこう軸があって、はい、その軸に対してエンリケはアンチたちとも戦ってる感じがするから、
はい、
なんかそういうものを公共の場で発信するってなると、そういう軸が必要なのかもね、心の持ちようとか保険というか
な。確かにそうですよね。なんか
いろんな人いるんだよな、まあ、
そうですね。特にね、芸能人の方だとそういうシーンとか持たないとなかなか難しいけど、一般の人でも、もうそこまでってなっちゃうと、うん、まあ、だったら投稿しなきゃいいんじゃんっていう話になったら終わりなんですけど、
そうだね、
なんか本当世の中難しいですよね、その
マジむずい。
なんか何でもかんでも、そういう風に一言一句考えなきゃいけないのみたいな。
や本当そうだよ。だから、うん、ある程度ブロックとかしていいんじゃねと思うけどね。
そうですよね。でせこいのがそれを書いてる人ってみんな非公開アカウントなんですよ。
うんうんうん、
せこいなと思って、
ね、もうせこいんだよ
これがね。なんかそう素性も書けと、本当に住所ぐらい書いとけって思います
よ、うん、それぐらい言いたいなら。だからやっぱりもうムカつくけど、そんなやつ相手にしなくていいのよ。
確かに確かに、
そうそう、
世の中ほんと怖いですわ、そういうの。
ほんと、いやもうなんかただのなんか世の中の政治に対しての愚痴みたいな回になっちゃったけど
さいやでもこれもうみんなが思ってるようなことをこういう場でちょっと発言して、うん、誰かしら共感してくれればいいなと思います。
うん、そうだね。まあうん、そう思う。私も
そうですね。
なんて言っていいのかわからないけど、なんてね、なんてまとめていいのかわからないけど、まあなんか複雑な世の中だよね
確かに。え、そうですね。ちょっとすいません、かなり重い話になっちゃったんですけど今回は。
どうするよ、首相たちに同情するぜ
かっこいい締め方ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、今日はそんなお話でございました。
はい、
はいはい、概要欄にコメントや、お悩み相談が送れるフォームがございますので、そちらから、お気軽にお悩みを、お送りいただければめちゃくちゃ嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。